では2回目の3番目のファイルになります。いきなりクエスチョンのページになりますけれども、まあ放送の時代へというタイトルでですね、クリックすると資料のページに飛びますので、そのあたりのところで少し技術史を見ていただければいいんですが、1920年代から、アメリカの商業放送局がラジオの定時放送を始めます。ちょうど第一次世界大戦というのはその意味で、ラジオもテレビもなかったと。映画のことはついて触れてませんけども、テキストを参照して日本の方しか書いてませんが、映画というモーションピクチャーみたいなものはもうすでに登場してましたけれども、今度はオーディオビジュアルのオーディオの方ですね、というのがピッツバーグのクエスチョン6、これは今でもホームページに行けば、この曲はあると思いますので、なんという放送局でしょうか。から、日本の方のラジオとかについてはまた別途日本のジャーナリズム、マスコミュニケーションジャーナリズムでやりますけれども、2、30年代になると各国でテレビ放送が始まって、日本は命っていうのは、日本が最初っていうふうに言われてもいますし、いろんな諸説はあるんですけれども、日本のある誰かがですね、発明者が命という操作線をですね、しております。ここが開発は、つまりテレビの開発は第二次世界大戦前で、イギリスやアメリカも放送はあったんですけども、実際には戦後の話になります。この普及率を見るとものすごいですね。で、その先よく言われるように、ニューメディア時代の到来というかですね、タイトルになってますけれども、衛星による中継が実際は軌道に乗るのは90年代以降なんですけれども、50、60年代、よく言われる東京オリンピックの時に日米間のですね、衛星放送が、そしてその衝撃的な第 1号のっていうかが、ケネディが暗殺されたということですね。で、ここで言うケーブルテレビっていうのは、今のケーブルテレビとだいぶ違って、地上波で、電波が行き届かないところをケーブルを使ってということであります。ですから、どっちかというとコミュニティアンテナみたいな言い方でしたね。から70年代は、テレビ映像の中でですね、多重放送であるとか文字放送ですね、が普及してですね、上智大学でも、当時 TBS の社長さんが新聞学科の卒業生であったということもあるんでしょうけども、そうした機器が入ったり、学生が、文字放送のテレテキストをですね、作成に、TBS にアルバイトに行ってたりもしました。で、これはその後90年代のそのから始まる、いわゆる、まだインターネットではなくて、CS や BS を使ったようなもの、それから一番下に出ている、多メディア多チャンネルの時代にまで、なるわけですけれども、その間、新聞の編集というのは旧来のホットですね、新聞社に行ったことがある人は分かる、そういうものを今使ってはいないですけれども、銅のですね、銅板が活字ですね、活字を組んだ後それに流し込んででやるというようなね、いわゆるホットメタルの時代から、この CTS っていうのはテキストにもどっか、出てますけれども、コンピューターライズドタイプセッティングシステムと、つまりコンピューターが、字を作り出してっていうことで、結局金属活字が、消えていく時代でもあったわけですね。ちょうど何世紀ですか、何百年かかって作られたグーテンベルクの時代が変わってきたっていうね、時代でもあったわけですね。で、マイクロウェーブを使って、東京の大都市の新聞が地方でも印刷をしたりというようなことですね、が増えた。それからそれがだんだん世界に出てって、国を越えてですね、新聞や雑誌を発送するのではなくて、郵送、飛行機でこう送るんじゃなくて、船で送るんじゃなくて、現地で印刷するような、アメリカやイギリス、ヨーロッパでも、日経新聞、読売新聞や朝日っていうのが現地印刷をして、配達をすると ようなことが、まあ、行われたと。その意味で、まあ、メディアは一国内だけではなくて国外に向けて、送り出すような手段を手に入れたと。まあ、新聞のファクシミリ印刷や現地印刷がその代表的なもので、まあ、今は、まあ、あんまり君たち もうファックスという機能を、ね、どれくらい使うかっていうのありますけれども、まあ、一度ぐらいは何かの試しで使ってもいいんじゃないかと思いますけどもね。そしてこれのニュースは、まあ、ENG エレクトロニックニュースギャザリングですね。ですから、90年代以降になるとそのパラボラアンテナがどんどん小さくなって、まあ、傘を立ててですね、まあ、上司の図書館のところにも前ありましたけど、今見えるところにでっかいパラボラアンテナっていうのはどのくらい皆さんが見えるかどうかですけども、まあ理論的に言えば直径5メートルもいないんじゃないかな。で360度回転いいところでやれば世界中の国際放送みたいなものはキャッチできるって、まあ、言われてましたね。 ENG もまあそういう形でまだまだあの今のような携帯のあれではないですけれども、電話機とそれからアンテナですよね、それからバッテリーですね、一番重要なのはバッテリーなんですけど、バッテリーをまあ携えていけば、まあ、電話がないところでもまあ電話走行できたり、まあ、原稿写真、まあ、写真を、その当時はまだ写真は重いからなかなかできなかったんですけれども、ちょうど分かれ目がね、日航機の御巣鷹山墜落の時はまだ、電話回線やなかなかあのなんていうの、無線を使ってってなって、電話は有線ね、有線で走行とかで、あの山の中ですから、まあ、当然ないわけですよね。だからそういうところになった時にどうなのかっていうですね。からまあ、現代はよくこういうふうに言われますけれども、まあ、コンピューター&サテライト、まあ実際にはデジタル時代がコンピューターとともに到来をして、それが、まあ、サテライトとくっついて、世界中をそのニュースが駆け巡るということになるわけですけども、まあ、写真4ページの写真というのはエニアックというですね、このコンピューターがなぜ開発されたのか、何のためにこれが作られたかっていうのは、まあ、調べてみると面白いですね。ですからここは、まあ、コンピューターっていうよりもテレコミュニケーションですね、遠隔通信の時代になって、それがこう歴史的にまあたどればですね、コミュニケーション誌メディア誌でたどれば鉄道ですよね。鉄道の信号機、鉄道に沿っての電信、それから道路が作られて郵便制度、それもまあね、人が歩いて、それから馬車を使って船を使ってね、いち早くということですね。で今はだから郵便は E メールみたいな、まあむしろもうほとんど皆さんが郵便局へ行くときに、郵便局で何をするかっていうこともありますけども、ほとんど今そのまあメールなり、まあメールっていうのはね、郵便っていうのは個人間のものと、それからまあダイレクトメールみたいな、多数に不特定多数っていうのを特定多数に出すようなものとしては開発されて、まあこの郵便はもう一つここに矢印をつければ、まあ宅急便っていうか、あんまり言っていいのかな、固有名詞になるのかな、黒猫やね、配達っていうかね、そのまあ今で言う物流ですよね、ロジスティックの部分っていうのが今ものすごく運ぶのは人間だけれども、コンピューターとサテライトを使って、あるいは、端末を使って、まあその場で決済みたいな、全てその個人のレベルのところでいろんな処理ができると、伝票処理ができるという時代になって、まあコミュニケーションがものすごくやりやすくなったということですよねってありますね。から電信電話も、まあ皆さんは電信電話局とか郵便局に行って電報を打った経験があるかどうかですけれども、まあ有線から今は無線になると。から電話も当然有線から無線ですね。で面白いことに、歴史的に見ると日本はラジオが出てきたのは、まあちょうど1925年、ですよね、昭和から、大正から昭和に変わる時で、その時によくまあ、ラジオが出てきたので無線という言葉が言ったんですけど、まあ今の時代ね、その Wi-Fi っていう言葉になってるかもしれませんけど、ちょうど100年ぐらい経った時に同じことを世の中はみんな Wi-Fi ね、無線っていう言葉は、まあ僕はアマチュア無線の技師の資格を持ってるんですが、 まあ、最近の中ではあまりやってる人はいないと思うんで、思いますが、その無線っていうのは結局100年前の無線と今の無線って、まあ、無線は無線に変わりない Wi-Fi なんですけどね、100年前は Wi-Fi とは言わなかった、ね、まあ別の言い方をすると、それをつなぐものもワイヤードかワイヤレスなのかというところだと思いますね。でラジオはまあその典型的なもので出てきたから、まあ当然言われたわけですね。でカメラとか映画っていうのは、まあ別で考えますけども、まあ、これもじゃ今後の話の中で出てきますし、まあ、ヨーロッパやもうちょっと古いコミュニケーション史をすると、つまり、カメラとか映画のもともとは何かっていうことをよく考えると思うんですね。でまあ今はまあカメラを持つこと自体が二極化してて、僕も昔はニコンとかアサヒを高いのを持ってましたけど、まあ、値段も高いです今ね、デジタルになったからといって、まあ、デジタルカメラのすごいのを持ってるか、それからまあちょっと好きのカメラっていうのはみんなスマホやね、そういうものでこう撮っているってことですね。からテレビジョン、テレビジョンっていうのはだから今度はオーディオビジュアルっていうか、動画とね、映画も最初はね知ってると思いますけども、モーションピクチャーじゃなくて、映画は動くっていうことだって、声はなかったんですね最初の映画はね。じゃあそのどうやって映画が声が出るようになったかっていうのも少し教科書に書いてあります。それから蓄音機、録音機ですね、まあそうしたものをレコーディング、それからまあ今はだから録音機もこれは単に声だけではなくて、まあ録音機のバイヤーだったらカセットとか、蓄音機だったら前はレコード版だったんですけども、今はまあ蓄音機なんて言う人あんまりいないと思うけれども、結局は何かっていうとデジタルの音楽みたいな、デジタルの音、録音機も同じですね。昔のカセットテープではなくて、オープンリールのテープではなくてということですね。まあ、こういうのは現実に博物館、まあ、新聞博物館だけではなくて、いろんな博物館を見ていくとそういうものに出回るので、まあ、実際にそういうところで 見るのが一番だとは思いますね。でこの衛星時代の幕開けっていうよりも作ったのは誰かというよりも有名なのが、まあ、アーサー・シー・クラークというですね、通信衛星の発明者というか発案者ですよね。彼は別に人工衛星作ったわけじゃないけどね、赤道の上に何メートルに上げ、どこに上げたらそこからこう下にやればということで、その海事衛星、マリーンですね、マリンタイム、軍事衛星、つまり今の時代の衛星の幕開けを作ったのは実は何かっていうことを考えるわけですね。その後にインターネットなりコンピューターがそこと結びついたわけであって、実際には始まりは何かということですね。でその多メディア多チャンネルっていうね、例えば日本の BS なんかよりも CS の方がいいっていうのは、まあ、BS の持っているトランスポーダーっていうかチャンネルはよりはその、CS は何 ?200 いくつだっけぐらい、200から300ぐらい一気にチャンネルをね使えるんで、それだけだから、まあ、通信回線、まあ、衛星回線っていうのが CS の方がまあ優れてるわけですね。ブロードキャスティングサテライトかコミュニケーションズサテライトかの違いでね。でまあ、今はみんなワオワオとかいくつかぐらいは、まあね、地上波のあれは BS かなって言うてけど、普通の商業チャンネルっていうかちっちゃな局はみんな、まあ、CS を使ってますよね。マスメディアだけではなくて電話や電気通信、ビジネス、銀行、商業だから、グローバリゼーションは人こと物様、それから金融っていうのも、まあ、かなりその部分に依存してることは間違いないですよね。ところが一方で、初期においてこうした衛星の使い道としては、海事衛星、軍事衛星にまあ割と影響されるんですが、農業とか工業とか航空、海運、気象、娯楽、まあ娯楽はちょっと、つまり汎用性がどんどんどんどんこう開発されてきたわけですね。つまり発明された器具を使って、人々はそれを何に使えるかっていうことがどんどんどんどん、作った人よりも、それを使ってどうするかという動きが、まあ、20世紀の後半からなってきた。で一つの例はね、まあ例っていうよりもだんだんそれがだから政治や経済にもものすごくインパクトを与えていって、国をひっくり返すようなものにこう使われるってこともあったわけですね。 でまとめ、これ日本のあれなんで、まあ、これはさらっと、6ページは見ておいていただいて、まあ、これはあのこの後やるね、さっき出てきましたね、いろはのいみたいなね、新聞じゃなくて放送博物館かなに行くと多分見ることができると思うんですが、こういうものがあります。ちょっとクリックすると大きくなります。でまとめ、こっからの先はどうしようかな、2回目の授業の時にまとめてこの辺を話した方がいいのかなと思います。10ページですね。はい、以上、途中でクエスチョンも出てきましたので、ちょっと新たに追加したクエスチョンもありそうなんで、もう一回ちょっとまとめて、ムードルに、上げておこうと思いますので、何らかの時に、書いて出してもらうか聞くかちょっと今あれですけども、答えられるように調べておいてくださるといいと思います。以上です。終わり。